旅館中の人間から嫌われてるババアが
今週も始まりました塩原俊之のしこめんねお、8月30日収録の第75回、塩原俊之です。よろしくお願いします。そしてアシスタントこの方
木村です、はい、よろしくお願いしま す。
というわけで、はい、木村さん帰ってきて2回目
ましたよ、
はいはい、先週はですねあの衝撃のトットコムレタロさんというあの新手の
新手
のハガキ職人がなんか股をパッカーンというなんかやばいワードをぶち込んで
ぜひまたね、
はい、またぜひ送ってきてください、ねね、うちはねあの穴に住む変態エージェントさんにしか繋がってないっていう噂があったんですけど、
ね、よかったですね。
良かったですね。他の方にもちゃんとつながってるということで、
ね。Y 君のその後も気になります。
そうですね、気になる。Y 君ね、Y 君このドワーシもあります、ね。
ドワーシ
もあります。こいつ何なんだろう。Y 君もちょっと気になるよな。
癖強いんだよ。
癖強い。この会社。
みんな癖が強い。
気になるわ。
気になるな。はい、
で、先週ちょっと話せなかったんですけど、今週はですね、ちょっと。作品を最近見た作品とかそういうなんかあのいわゆるいつもの話をしましょう。
いい、ね、
はい、僕はですね昨日あのねあのプレイハウス見てきました。
プレイハウス、
パルコープロデュースのー、はい、作演出が根本修子さんがやられて、ギャングパレードっていうアイドルグループ10人組アイドルグループと、うん、ごめんなさい磯村勇斗さん、
うん、
であの俳優 の、 あ、はい、あの朝ドラとかで旦那役とかやってる方がダブル主演みたいな感じでやる、根本修子さんが初めてミュージカルをやるっていう作品だったんですけど、それがまあ大層面白くて、
うんうん、
プレイハウスでやったんですよ東京、うん、芸術劇場、うん、池袋の芸劇のプレイハウスでプレイハウスっていう作品をやったと。
素敵、
うん、でそのなんだろうギャングパレードさんたちが僕実は不勉強でちょっと知らなかったんですけど、キャッチフレーズが、みんなの遊び場っていうキャッチフレーズで、うん、ファンの人たちのことを遊び人と呼ぶらしくて、まさにそのプレイ、楽しむみたいなことをモットーにしているグループらしくて、うん、それがまさにプレイハウスという名前の、風俗店なんですね。風俗店を舞台にした風俗嬢たちの話みたいな感じで、それをしかもプレイハウスでやるっていう、
ね、いろんなプレイがかかって
る、ね、いろんなプレイがかかってる、結構面白くて、なんかね見た後に知らなかったけど結構そのギャングパレード、うん、ギャンパレっていうんですけどギャンパレさんのことを結構好きになっちゃう感じの、すごく魅力的で皆さんが面白かったね。でその感想も僕は出演者一人だけ知り合いがいて、あの生え際の富川さんって方が、うん、前にあのラマノダのシアタートラムのネクストジェネレーションに出てた時に、
はい、
あの稽古場で俺あの手伝いとか行ってたんで、それで知り合った方が出て、
はい、
もうめちゃくちゃバリバリ良い役で出てたりして、そのことをつぶやいたりしたら結構ギャンパレの皆さんがほとんどのメンバーがなんかファボってくれたりとかして、
すごい
なんか
いい、
うん、楽しい感じでしたね。それが面白かったのと、
はい、
あとはね国吉組もね新作を見てきたんですけど、これも面白かったね。
2020年以降の夏、
うん、あらすじをまあ見れば分かる通り、なんかこの2020年以降の夏に起きるかもしれない3つの物語って、うん、そのまあディストピアものなんだろうなっていう感じで予想したら、うんうん、まさにその通りだったんだけど、
うん、
まあ国吉さんらしいそのディストピアなんだけど、その中になんか切なさとか、うん、バカバカしさとかがあって、うん、最後めっちゃ泣けるみたいなやつで、めちゃくちゃ面白かった。これ結構ね名作と呼んでもいいんじゃないですかっていう感じ、うん、結構かなりの傑作だったね。夏になるとこの作品のことを思い出したくなるような、
めちゃめちゃそう話題になってるって思って、う
ん、面白かったね。
フライヤーめっちゃいいなと思った。
あ、いいよねこの夏休みの絵日記、
そう
絵日記の形になっててね、いい面白かったね。そのセミ人間って言って人間がセミが人間になっちゃう話と、私の頭が消しゴムって言ってその、まあ、いわゆるパロディーなんですけど、うん、記憶が消えたり消えなくなっちゃったりとか、そういういろんなことが起こる未来の話、さらにその未来の話、どんどんどんどん未来がに進んでいくみたいな感じで、もう主演したので言っちゃうんですけど、その最後の3本目の、晴れた日に晴れた日っていう作品の主人公が、劇団員の一人いるじゃない、
永井さんが
主演の、はい、永井さんがこの物語全ての物語の主演の方なんだけど、永井さんが最後のこの3本目の主役で、
うん、
彼が、書いてた話みたいな、思い描いてた話みたいな、前2本みたいな感じで、
うんうんうん、
彼と彼が好きだった子が、
うんうん、
の頭の中にあった話みたいなのをその絵描きとして描いてたみたいな感じで最後この全ての話がつながってくるんだけど、で彼はその戦争とかに行くたびに体とかをどんどん改造してっちゃって、
うん、
まあ広角機動隊みたいな感じで、うん、ほとんど擬態してるみたいな感じで脳みそ以外はもう全部なんか人間じゃないみたいな感じになってっちゃった彼が最後にまあその錆びてしまったじゃないけど動かなくなってしまった彼の周りをかつて彼が思い描いてたであろう人たちてか同じ役者たちが別の格好でなんかあそこにロボットが落ちてるけどみたいな感じでみんな過ぎ去っていくみたいな感じでなんかすごい終わり方が
ね
なんかこの終わり方切ないなみたいな。
国吉さんのあの何ですかね、あのね笑って泣ける、ね、笑いながら泣いちゃうみたいなのを書かせたら、ね、みたいなところは
やっぱすごい真骨頂だなと思って、うん、もう基本的に本当3本ともずっとバカバカしいの、
うん、
特にこの私の頭は消しゴムって話は、消しゴム少女頭は消しゴムになっている少女が国吉さん自身がやられてて、うん、なんかそのねさくらももこが描いたキャラクターみたいな、うん、私消しゴムなの頭がみたいな感じでなんかバカバカしい、あのお母さんがね篠原さん、
あ
中郷の篠原さんがお母さんとお父さんの二役やってて、だからそのなんだろうドタバタしたやり取りみたいので進んでってその森田ひかりさんがその主人公が働いているバイトしてる作家先生なの、ここでちょっと住み込みで働いてるんだけど、うん、すぐ物事を忘れちゃうからなんか全然仕事が蓄積されてかないみたいなとか、なんかいろんなキャラクターがみんなすごい一人一人ついてて、よりのさんなんかはその消しゴムの女の子となんかホテルでいつも寝てるなんかかっこいい男みたいな、なんかずっとそれっぽいかっこいいこと言って去っていくの俺はなんか一人の女を作らないじゃないけどなんかそんなようななんかちょっとキザなことを
いい声で、
いい声で言って去ってみたいな、こいつは何なんだろうみたいな、
何なんだ
よ、なんかそういう感じでみんなキャラがすごい立ってて、あの本当ね、さくらももこ劇場を見ているかもめちゃくちゃ面白いんだけど、やっぱりねその忘れてしまうっていうギミックが切なさを生み出していくっていうさ、まあそりゃそうなんだけどさ、わ分かってはいるんだけど泣けるなみたいな感じ、面白かった、
ね、いいですね、
うん、そうとか、まあいろんな作品を見たわけですけど、最近私がハマっているのがですね、
お
こちらです、
お
ででん、
あ、なんだろう、あ
全裸監督、こちらですね、こちらにドハマりしてしまいまして、ネットフリックスで今限定配信でやってるドラマ、50分ぐらいのドラマで全8話
なんですけど、
はい、つい先日、第2期の制作が決定しましたね、はい、これ最初のこの最初の全裸監督第1シーズンを撮るだけでも結構何年もかけてるらしくて、
え、
うん、それぐらいあのなんていうの力が入ってるあの作品だったんですけど、早くもシーズン2の制作が始まったと、全8話から構成されてますね。というわけで今週の企画タイトルが、あ、そうだ、ちょっとその前にね、これを除く前にちょっとクイズを出す、1個だけ出すので、
1個だけクイズ、
はい、1個だけ、今週の企画はですね、非常にナイスなネットフリックスオリジナルドラマ全裸監督を見てファンタスティックなものづくりに生涯を捧げようというコーナーですね。今週の企画はこれ全然分からないですよね。
全然分かんないです、
ですね、
全然分かんない、
この主役の村西徹監督、まあ、山田孝之さんが演じてるんですけどの口癖がナイスですねとファンタスティックでございますって言うんですよ。だからナイスとファンタスティックっていうのをここに入れてみたんですけど、ちなみに村西徹さんって知ってます？
知らないですね。
そうなんですね、
分かんない。
実は僕もあんまり世代じゃなかったから、はい、このドラマを見るまで村西監督のことあんまりよく知らなくて、
はい、
あのこんなにめちゃめちゃ強いキャラクターでしかも爆発的にブレイクした人だと全然知らなくて、俺の認識では最近ツイッターでなんか面白いことを言ってるおじさんだなぐらいのイメージだったの。ツイッターで確かにすごい昭和時代とかの、まあ、言っちゃえばちょっと古い考え方でなんだけど、でも確かにものづくりに関してはこういうことも当てはまるよなみたいなこと熱いことを結構おっしゃってる方で、すごい一理あるなと思ってて、ちょっと気になってたんだけど、この人が実はその昭和の終わりから平成の初めぐらいにかけてものすごく大ブレイクした人で、あのテレビとかにもバリバリ、あのバラエティとかにも普通にゴールデンタイムとかにも出てたような人なんだって。で実際にキャラクターもすごい面白くて、今もなんかこの全裸監督が流行ったことによって最近テレビに出てきて見てるとやっぱ面白いんだけど、この人はこの人がですね、あの、まあ、とにかく破天荒な人生を歩んでいて、後にそのアダルトビデオの帝王と称されるぐらい、もうめちゃめちゃアダルトビデオ生産業でお金を稼ぐ人なんですけど、ただしもうエピソードがもうすごくて、逮捕歴
逮捕歴、
村にして俺は現在まで逮捕された回数がなんと7回。
7回、
うん、そして映像会社が倒産した時に個人で背負った借金の総額は50億円。ただ村西徹の映像会社の最盛期の年商は年商が100億円です。
おー
というような、まあ、とにかくアップダウンの激しい生活をしている、
規模がちょっとスケールがでかすぎて、
すごいでしょ。でこの人本当めちゃくちゃいろんなエピソードあるんだけど、俺がその全裸監督見ててもこのエピソードちゃんと使われててめちゃくちゃ面白かったのが、あのですね、アメリカのハワイでまあ、AV を撮りたいと、
うん、
って言って、あのその、まあ、公然わいせつとか、なんかね、いろんなね、いろんな罪状が結局かけられて、うん、村西徹さんここで捕まってしまうんですね。
お、はい、
それがなんとアメリカの、FBI に、
え、
FBI に直で捕まえられちゃうっていう、ちょっと頭なかなか、もうそのまま映画化すれば全然映画になるようなだいぶ破天荒な人なんですけど、うん、その時に捕まった時に撮影した、あの映画じゃなくて AV が、真珠湾パールハーバー上空に、チャーターしたセスナ機を2機飛ばして片方の方でスカイファックをしてて、その隣の飛行機からカメラを回して撮影するっていう空撮をしてそれで捕まっちゃうんですよ。
クソバカじゃん、
クソバカじゃん、クソバカなんだよ。あのね、本当にぶち抜けたバカっていう、
クソバカ以外の感想
で超面白いでしょ。
めっちゃめっちゃいいな、その話。
それをちゃんと山田孝之がドラマでそのシーンとかあるんだけど、腹抱えて笑ってるこいつクソバカだなって。でその後にその FBI に捕まってアメリカの司法当局から休憩されるんですね、懲役を、
はあ、
それが何年だったでしょうかっていうの
が、でもだから言うてん、
だから公然わいせつとか、
ね、
うん、あとなんだろうな、一番そのなんだ罪状としてはちょっと今目の前に出てこないんですけど、なんか一応建前上これで捕まえますみたいな、これでとりあえず身柄を拘束しますみたいなやつは、うん、なんかねそんなに重いやつじゃなかった気がするんだよね。
なるほどな、
うん、なんかいろいろとケチをつけられまくって、あのたくさん休憩されてしまうんですけど、それが一体何年だったでしょうか。旅券法違反ですね。
旅券法違反、はい、
FBI 特別捜査チームに一義的に旅券法違反の容疑で逮捕されて、後に総量刑が懲役丸々年として休刑されて、はい、
いろんなものを足してってことですよね。
そうです
ね。でも言うてそんなやってるわけじゃないから、まあ
ね、スカイファックぐらいだからね。
まあ、だからちょっと多めに見積もって、うん、30年。
はいはいはい。
30年。
正解はですね、370年。クソウケるでしょ。これ事実なのがすごくね。これ脚本じゃなくて本当だからね。
ちょっと僕言ってもらっていいですか。
370年ですね。狂ってるでしょ。
なんでだよ、
は
い、
それはその前にさん の, あの伝説の中の一つですね。370年 FBI の当局に身柄を拘束されるっていう、
そう
ちょっとだからもうそのまんま映像にしただけですもう十分面白いっていう、うんね、でなんかそのドラマね、全裸監督の中で山田孝之さんが言われるわけですよ、休憩、はい、あなたの休憩370年ですねって言われたらめちゃめちゃ真顔でなんかえそんなの4回死んでもダメじゃないですかみたいな
感じのなんか普通にそうはならないよ、なんでそこに行くのなんで全うしようとするのちゃんと
返事もめちゃくちゃ面白くてお
かしいでしょ
うか。どういうことって、
どういうことだよ、本
当に。俺カイジ好きじゃないですか、
はいはい
は
い、
僕、
はい、
カイジの賭博打点録カイジかな、破壊録かちょっとどっちか忘れたけど、はい、のラストがあの沼っていうあのパチンコで、
はい、
一条っていうそのカジノを取り仕切ってる若頭が、うん、沼を攻略されちゃったことによって、うん、兵藤会長からお前は近い気だっていうの、
うん
でカイジたちは何年30年とかそんぐらいだったんだけど、一条は確かね1050年休憩されてお前は1050年近い気だって、その計算したらね 何年かける借金かける年数みたいな50年近い気って言われるのシーンが、まあ、めちゃくちゃ好きなんだけどリアルでそれを字でいくような人だから、
ね、逆に楽しいですよね。こんな大きい数字で
大きい数字出たわみたいな、ね、
飛距離370年って
やったーみたいな飛距離出ましたみたいな感じでこれすごいよね。めちゃくちゃ面白くない？
すごい話です、
ね、だこんなような、 なんかちょっと頭のおかしいエピソードが山ほどあるからそのまんまもう映画っていうかドラマ化しても面白い人だし、もちろんたくさん脚色がされててそこは面白おかしく描いてるんですけど、うん、そういうのがなんか絶妙にマッチしててすっごい面白いドラマに仕上がってて、うん、俺あんまりそんな連続ドラマでめちゃくちゃハマるってことないんだけどちょっと全裸監督がもうドハマりしてしまって面白い、
ちょっと面白いですね、うん、話聞くだけでも
破天荒でしょう、
ね、上京して最初に働いた池袋のバーの初任給、うん、17,000円
それがねその後にね50億とか100億を
何倍ですか100億なんて
動かすようなねそうなんかね、はい、ねこの作品がなぜ面白いかっていうのの一つにですね、まあ例えばエロとグロを扱ってるみたいな、うん、エログロを扱うことによって面白いとか あとは日本のテレビドラマじゃやれないこととか、はい、まあ要するに絡みのシーンとかもガンガンあったりとかしてそういうまあ、ネットフリックスはやっぱ今こういうのをやるのが仕事だよねみたいな感じのことをバンバンやってるっていう面白さももちろんあるの、それももちろんだけど俺はそこにはまあそこもすごい面白いんだけど以上にやっぱりねなんかね企業ものとしてすごい面白いなと思ってっていうのは映画のシナリオとか構成があのね映画 あのソーシャルネットワークってあのフェイスブックを作ったザッカーバーグの生涯を描いた映画とかあとはあのウルフ・オブ・ウォール・ストリートってあのレオナルド・ディカプリオがあのウォール・ストリートの、はいうん、あの狼と言われた男の生涯を描いた作品、うん、あの2つにすごく似ていて、うん、彼らが、まあ、要するに若い頃はお金もなくて貧乏な生活をしてたけど、うん、仲間を手に入れてその仲間たちとこう仕事を獲得してって俺たち最高だぜみたいな感じになってもうマリファナ吸ったりとか役やりまくったり女抱きまくったりしてはぁなんだけどその頂点のところで挫折して仲間たちとちりぢりになっちゃうみたいな、うん、ラストみたいな感じがあのすごく似てるんですね構成が全裸監督の構成がだその晴れとけじゃないけどどんどんどんどん盛り上がってみんなでやったぜドリーム掴んだぜってなんだけどやっぱりその先は何抜けてっちゃう仲間もいるしみたいなだからまあ劇団のストーリーとかもちょっと似てたりするじゃないこういうのってあった
り ね、
うん、X-Men とかもそうだけど、うん、なんかそういう企業ものとしてすごい面白くてあのちゃんとそういうの辺になんていうの演出されている脚色されている、うん、いよいよに演出されてるんですよ、うん、であの例えばですねその人物相関図ってあるのかな、うん、なんかあのねその映画撮りたいですみたいな感じで入ってきてここ実は AV の会社なんですけどみたいな感じで入ってきた仲間たちの中にそのそう江本時生さんがやってる三田村くんっていうのはすごいアニメとかオタクみたいな子なんだけど、うん、後に助監督になってて村西の後を継ぐ監督になるやつとかあと一人だけいる女性の純子さんとかはあのメイクとかをしてあげる子でその女優さんにメイクとかをしてあげるからその女性の立場でいろんな意見とかを言ってくれる子でこの、ラグビーって言われてる方後藤ってこれあれオーストラマコンドーの後藤武則さんが出てて俺後藤さん結構消費上でいろんなところで見てたのであれ後藤さん出てきたと思ったらめちゃくちゃメインの役で出てて彼がそのラグビーをやってたからラグビーって役で入ってくるんだけどそのもう急遽現場で俳優がいなくなったからお前やれって言って、脱がされて急に男優にさせられたりとか筋肉ムキムキでとかその後カメラマンやったりとかいろんな、なんだろうそのものづくりをしていく楽しさみたいな映画撮るものの面白さみたいな感じの感動があるんですよね結構、
うんうん、あ
だからそのなんだろうなスーパーエイトとか、うん、なんかそういうあるじゃないですか映画作る映画みたいなの、
うんうんうん、
カメラを止めるなとかもそうか、うん、みたいなのが好きな人も多分好きだと思う、うんうん、なんか結構そういう企業ものかけるものづくりものみたいな厚さの話だね、うん、そこにエロとグロが絡んでるみたいな感じで 結構何全部のせのラーメンみたいな感じで、うんうんうん、めちゃくちゃ ずっと面白いみたいな1話から8話のケツまで全部面白いみたいな感じなんだよね。
めちゃめちゃいいなそれは、うん、とってもいい、ね、
で出てくる俳優さんたちもみんな個性的で、ね、特にあの小劇場でバリバリやってる人が結構出てますね。
あそうなんですか、
はい、そうなんです
よ。すごいなそれ、
うん、あの2話のね、なんだっけ、その最初はねビニボンを作るっていうところ 北大時代の、 その北海道時代のストーリーから始まって、うんうん、裏ボンって言われてるいわゆるその無修正のさ、
うん
あのごまあ、違法のエロ本を作るところから始まるんですけど、そこで、まあ、何違法の本だからうちの出版社から出せないよっていうふうに断られまくるの。そんなの使って出したらパクられちゃうよっていう、うん、その断ってる出版社のなんだろう編集長なのかなみたいな人がジャクローの谷中さんがやってたりとか、なんかねいろいろ出てるんですよ。安藤力くんっぽい人もいるんだけど、メガネをかけてなかったから安藤力くんかどうかはわからない。
変わるからな。
ただ声はすごい似てるっていう人が出て
る。そうなのか。
あとちなみに古屋敷くんも古屋敷優くんも撮影には参加してたらしいんですけど、ちょっと泣く泣くカットされたのかわかんないけど映ってはいなかったらしいです。
そうなのか。
だから今日ちょっと古橋君とその話をしたくてあのオファーしてたんだけど今日はお仕事で
これ。あらあら。そんなじゃあもうね次のいいな。
そうだ全裸監督ぜひ見て
ほしい。見ます見ます。
めちゃくちゃ面白い。で山田孝之さんがその、まあ、村西徹さんの役をやってて、あのね喋り方がめちゃめちゃ独特なのね、
うん、
で俺村西徹さんが実際に動いて喋ってるところをほとんど見たことはなかったんだけど、
うん、
めちゃくちゃ独特な喋り方するな山田孝之と思って、
うん、
全部見終わった後にその、まあ、ちょっと YouTube とかで、
うん、
村西徹監督のバラエティ出てるとことか調べたら、
うん、
もううり二つじゃねえかってぐらいすんごい完コピで喋ってて、
うん、
山田孝之やっぱちょっとすごいんだなっていうのをだから知ってる人はより、うん、俺より感動してたと思う。村西徹いるじゃんここにみたいなぐらい衝撃を受けたと思うんだよね。
私このビジュアルは見たことがあって、あこの椅子に座って
パンツ一丁 で、
枚で、
ね、白ブリーフが特徴なんだよね、うん、
これを山田孝之と全く思わなかったですね。
体多分ね太らせてね、うん、そういう体にしてるしね、
顔も全然わからない。
そうあの、ね、髪型がねめちゃくちゃね、うん、それっぽいの、あの当時のその人っぽいくて、あとなんかちょっと浅黒い感じとか、うんうんうん、まあね、喋り方だね、喋り方がめちゃくちゃそれっぽいんじゃない。そのさっき言ったナイスですねってやつとか、なんだろう、お待たせし、ん？お待たせしました、お待たせしすぎたのかもしれません、
ちょ
っとうれしすぎた感じでなんか毎回入ってくるんだけどとかがもううり二つなんだよね。
そんなんなんか台本に書かれてたら私脚本家とちょっと一回相談
する
これはどういう
大丈夫ですか
ってね。
いや本当に似てて、でダブル主人公で村西徹の役をやってた、この山田孝之ともう一人が、そこで羽ばたいていった、AV 女優の黒木かおるさんっていう方俺も黒木かおるさんもちょっと上の世代には超有名な AV 女優なんだけど、もう俺もやっぱ世代じゃなくて知らないんですよね、
うんうんうん、
でも本当爆笑問題とかも黒木かおるさんのことをこの間ラジオで話してたし、まあ、それぐらい、うんまあ、あの時代では知らない人がいないぐらいの有名な方だったらしいんだけど、うんうん、そのAV 以外にもバラエティとかに出たりして、なんて予告かなかなんかに書いてた社長令嬢みたいな子だったんだけど、AV にデビューしてものすごい、まあ、当時ではありえないようなそういう令嬢みたいな子がみたいなのがだけど、すごい何だろう、性に対してなんていうの、嘘がないというか本当にちゃんとしたセックスをする人で、うん、感情も全て出すしみたいなで、すごい本物志向、いわゆる本物志向な人だったみたいなので、一躍人気者になったみたいなとの2人の、ストーリーみたいなして描かれてるんですね、うんうんうん、でなんかやっぱりそういうものを書いてるから、まあツイッター上とかの一口感想とかだと結構否定的な意見もとにかく多くて、
うん、
あの女のことをこうやってなんか、うんうん、なんだろうね、消費していく、ね、性を消費するなんていうの、ね、こういう大人がいるからいけないんだみたいな、すごいお叱りもやっぱたくさんあって、
うん、
ただそんな中でも例えば黒木かおるさんみたいな方にとって、
うん、
AV っていうものがその自己のアイデンティティを発露させてくれる場所として、
うん、
すごく彼女を助けてくれた場所だったんじゃないかみたいな風にも見えるわけですよ、
うん
うん、これを見てると、
うんうん、
でなんかに似てるなと思ったのは、 今ではないんですけど、見せ物小屋って昔はあったじゃないですか。
そうですね、
あれとかも、はいはいはい、まあ、いわゆる障害者の方とかが片腕がないっていうことを、うん、自分でそれを舞台に立って見せて、それでお給料を稼ぐっていうことに、うん、なんか自己のアイデンティティを確立してた時代もあった、うん、けど、まあ、なんかそういう障害者みたいなものを、うん、なんか見せてお金を取るなんて、ね、なんだか非人道的だぞみたいなことを言う、まあ、団体が現れたりして、ああいうことはできなくなってしまったんだけど、意外とそういうことを言ってる人たちは障害者ではない方だったりとか、うん、なんかその外側の人が勝手におもんばかって、
かわいそうじゃない
か、かわいそうじゃないかみたいな感じとか言ったりとか、まあ、中には多分本当に嫌だった人もいると思うんだけど、うん、なんかそれ結構人それぞれなのに、なんか一緒くたに、いや見せ物になってるなんておかしいって言って、うん、なんか人の気持ちを知ったかのような感じで言ってしまう人とかやっぱいるわけで、多分 AV 女優の方に対してもそういう目線の女性の方、うん、特にとかもいると思うんだよね。だからそういう方に、いや逆に、いやじゃあ最後まで見てよって、黒木薫さんがこの AV っていうもので自分の中の何かを獲得していくっていう話として見てみてくださいよ、すごくむしろ女性の権利を守るようなことを彼女はしてますけど、うん、みたいな感じを、まあ、俺は受けたんだけどね、うん、俺は見た時に結構何人か AV 女優の方が出てきて、やっぱりそれで消費されてしまう悲しい人生になってしまう人もいるし、うん、そうやって自分の中で私はこれがやりたかったんだっていう風に気づく人もいるし、結構やっぱ人それぞれなんだよね、うん、だからそういうのを一概に一緒くたに AV に出るなんて、どうせ金が、ね、なくて無理やり出させられたんだろうみたいなのはちょっと想像力足りないんじゃないですかっていうのをやっぱ思うね。こういうのを見てちゃんと勉強してほしいですっていう、
勉強して
ほしいですっていう風に思う。いろんな人がいますからっていうのが、うん、
そうなんです、うん、これはすごく興味が、
うん、いや結構そうだから AV をやることによって人生がそうやって壊れていってしまうみたいなこともちゃんと書いてるんだよね、うんうん、ちゃんと作中で書いてて、やっぱ村西がそれに対してすごくいろいろ考えてしまうみたいな描写とかもちゃんとあるんだよね。やっぱそれまでは疑似本番しか許されてなかった業界で、本当の、まあ、生のセックスを撮るっていう、話があるんですけど、そのエピソードとかも確かに見ると監督とか その、まあ、サディスティックな面がものづくりをする人の見られて嫌だなって思う人もいるかもしれないんだけど、うん、とにかく撮る方も女優さんも、うん、まあ、本物思考というか、本物を撮ろうぜ、面白いものを撮ろうぜ、
うん、
面白いものを作ろうぜみたい な、まあ、言っちゃえばエゴイズム、彼女たちの、うん、でそれが時に暴力的で嫌な人は、うわ嫌だな、ものづくりする人ってこんな何でも倫理観とかぶっ飛ばしちゃうんだ嫌だなって思う人もいるかもしれないけど、俺はやっぱねそこにちょっと美しさを見て感動しちゃったんだよね。だから AV 撮ってるシーンなのにもう、ね、泣けてきちゃうんだよね、見てると彼らの情熱に。俺たちは面白いもの作るんだって言って、そのガンガン本番させてバーッと撮った時、お前最高だよっていう風に村西が声かけてる時がちょっと感動すら覚えるみたいな風になってて、
そこはね確かにその物作る人が一番多分戦って
戦うとこだからね、
いかなきゃいけないようなとこだから、
誰かを傷つけるっていうことはどうしても可能性としてあって、物作りって基本的にそういうものが表裏一体だから、うん、まあ、AV なんか分かりやすくそうなってるだけ で、
ね、う
ん、他のものづくりだって全部誰かを傷つけているんだから、そことちゃんと向き合ってる分村西の方がよっぽど紳士じゃないっていう風に見ないことにはしてないもんっていう、
お、
うん、っていうそういう面白さもあるんですよね。だから本当ものづくりしてる人はぜひ見てほしいし、うん、多分映画監督目指してる人とか見たら超泣くと思う、こういうの見るとそうそうそうっていう感じがあって、うん、めちゃくちゃ面白いですね。めちゃくちゃナイスです
今の村西徹五六っていうあのパンフ、うん、パンフですかこれは、
うん、そうです、これね渋谷で無料配布してるんで、
はい、それのね、はい、あのページを見てるんですけどね、うん、あなたに足りないのは前科ですっていう
かなり強烈な
ワード
が出てますね。ナイスですね、
ナイスですね
ファンタスティックでございます。
はい、お嬢じゃ
ぜひ見てほしい。
見ます見ます。
ネットフリックス加入する価値があると思います。
加入はね、はい、してるんですよ。
あ、してる。じゃあもう無料で見れるんだったら全然見た
い。リゾートバイト中の暇な時間にネットフリ見ようと思って全くそんな時間なかった、
はい、あと一応ねその昭和の、最後の年の話というに向けての話ということで、はい、平成に乗り換わっていくことによっていろんなものが淘汰されていく中で俺はこの先どうやって生きていくんだろうみたいな、そういう昭和終わるものとしても書かれてるんですよ。これから平成になるね、天皇陛下はもまもなく崩御されるっていう じゃないかって噂が流れてる時代の話なので、そこはすごいね、当時の映像とあの自分たちで作った偽歌舞伎町のセットをこうフラッシュバックさせて本当の その当時みたいな風に見せるのがめちゃめちゃ面白いから、そのセットとかも見てほしい。あとロジックの山田香菜さんがあの脚本書いてたりして、
あ、へー、そうなんですか。
あの4人ぐらいで脚本書いてるんでね、日本ではかなり珍しいんだけど、うん、1人じゃなくてみんなで書いてるっていう、
そうなんだ、
そんな感じですね。はい、というわけで、はい、長きにわたってきましたが、全裸監督ぜひね、皆さんネットフリックスに加入してみてください。
見ましょう、みんな。
はい、なんか告知が15秒ぐらいで。
告知は、9月13日と14日に、うん、ハットするインプロプレスアウェイという公演に出ます。
はい、ぜひよろしくお願いします。俺のはもう終わってるかもしれないので、まあ、ツイッター見てください。はい、というわけで、はい、今週はこの辺で締めたいと思います。お相手は私、塩原と
木村でした。さよなら、今日。塩原敏之のシコメンネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題。感激三昧の提供でお送りしたいなぁ。